共に生きよう。一緒に生きていこう。僕らは誰も見捨てない。どうか皆さん、くじけないでください。
やよいよ、ネクネクネクネク、オン、オ
ン、オン。やよいむねおです。小松左京さんが、作家の小松左京さんが亡くなって、2011年7月の26日ですかね、に亡くなりました。まあ、ここのところですね、こんな話ばっかりで、まあ、恐縮なんですけど、やっぱりその小松左京については一言やっぱり喋んないとしょうがないなというふうに思うんですね。僕はこのとこしきりにですね、小松左京のことを思い出してました。それはつまり震災があってですね、あの状況とかを見たり聞いたりするとですね、それはそのまま日本沈没のですね、それがこうそのまま現実化したような、そういうリアリティを感じたんですね。まあ、もちろんその震災の直接的な被害なんかもそうですけど、例えばこう難民の問題、まあ、それ例えば避難民の問題ですね、避難民の行き先の話、日本沈没の中ではですね、日本人が日本という島がなくなって世界中に避難民として行くわけですけども、その中で、それでもやっぱり、ヨーロッパ、欧米なんかは人気があって、アジア、アフリカなんかは、全然人気がないとか、そういうような話が出てくるわけですけども、まさに今回のですね、福島の避難とかっていうのを見るとですね、まあ、もちろんそんなことはそれぞれの人が選べた範囲は非常に狭かったにしてもですね、中にはもう非常にこう程度の悪いっていうと申し訳ないんですけど、急ごしらえの仮設住宅に入った人もいればですね、中にはその赤坂プリンスに入ったりした人もいたと。まあ、それはどっちが良かったとかっていうのはよく分かりませんけども、そういう意味では避難一つ取ってみてもですね、実はその単純な問題じゃなくていろんな問題があるし、まあ、人々のいろんな思いなんかも混じってくんだなっていうことが分かってですね、さすがにその小松左京っていう人はそういうことまで考えて小説を書いたんだなっていうふうに、まあ、思ったんですね。でもう一つはですね、今その政治状況が非常に混迷しているという中でですね、はっきり言ってもういい加減にしてくれって言いたくなるような状況なんですね。まあ、こういう社会、その博打と贅沢を人々が求める社会っていうんですかね、激しい競争と収奪の社会、まあ、別にそれがいい人はそれでいいんだけど、僕のようにですね貧乏でもいいし多少不自由でもいいっていうね、でも落ち着いた生活がしたいんだっていう、そういう人にとっては非常に居づらい社会になってしまう。だから博打と贅沢がいい人はそういう社会でいいけど、そうじゃない人はですね、貧乏でもいいから安定した生活をさせてくれと、そういう選択をさせてくれっていう気持ちがですね、もう本当に強く湧き上がってくるんです。でそういう中でですね、昔小松左京が書いた短編小説で第二日本国誕生っていう小説がありまして、これはですね、人々が知らないうちに密かに第二の日本、第二の政府が作られてるんですね。で人はその行政サービスなんかを見比べてどちらかを選択できるっていうね、まあ、そういう小説だと、まあ、最初読んだ時はですね、その当時はもう70年代だったと思いますけど、全然ピンとこなかったし変な小説だなっていうふうに思ってたんですけど、今になって思うとですね、この今行き詰まったこの社会の中ですね、こういう考え方っていうのは新しいこう出口のヒントになるんじゃないかなっていう、まあ、そんな気がしてしきりに思い出されていました。 小松左京さんの話についてはもうちょっと続けたいと思います。
ネクラノミコンオンボイス、おしゃべりは弥生宗男でお送りしました。